Bonjour, ça va bien? どうも、ワイン屋のサバニャンです。5月の1日、白くて小さくて可愛いお花、ミュゲというお花を大切な人にプレゼントするという習慣があるんですけども、近所にお花屋さんがありまして、そこのお花屋さんがもう明日お休みやからっていうことで、そのミュゲの花束をお店にプレゼントで持ってきてくれました。とってもいい香りのするお花なんですけども、私はそのお花の香りがめちゃめちゃ好きで、いただいた瞬間まず鼻に近づけてスイッと吸い込みました。香り優しくて甘い香りがするんですけども、本当に5月1日のお楽しみ、ミュゲの香りを嗅ぐなんですけども、小さなお花なのですが、すごく儚げでそんなに日持ちのするお花ではないんですね。他のお花、ブルエというね、紫と白のお花と、ブーケには他にブドウの形をしたお花なんですけども、そういうのをキュキュッとこう詰めた、素敵なミュゲの花束をいただきました。たまにねお花を持ってきてくれるんですけども、そのお花と交換庫で、私もその彼女に美味しいワインを1本交換庫で、プレゼントしています。5月1日、そういう日が、ね、あるんですけども、それ以外の日でも、普段からマルシェとかお花屋さんでお花を買って楽しむ、お店にね、少し飾ったりするんですけども、お花はワインもそうですけども、とても癒しの効果があるなと思います。今ちょうどバカンスの時期であまりお客さんがいないんですけども、まあ今そういう時なのでチャンスとばかりに普段できないお掃除や、そして普段できない一気にしたい仕上げたいお仕事などをここぞとばかりに今週はやった週でもありました。スパークリング美味しいですよね、シュワシュワっとした泡、スパークリングの話をなので今週はしようかと思います。スパークリングは大きく分けて3種類あります。一つはお手頃価格で買えるもので、後から人工的にガスを出したもの、これはお手頃価格っていうのがまず一番ねありがたいところ。そして、お家でちょっとこう冷蔵庫にあるものと、もう軽くちょっといっぱいやりたいなみたいな時にとても便利なスパークリングだなと思います。まあたくさんね人が集まる時、予算的にもお財布に優しいので、お母さんたちには嬉しい飲み物かなと思います。2つ目はシャンパン方式で作ったスパークリング、シャンパン方式というところがポイントで、シャンパンみたいな作り方で作ったスパークリング、これは例えば聞いたことがあるかもしれないんですけども、カバとかプロセッコとか、あとクレマンとかね、そういう名前がラベルにこうついてるものはシャンパーニュ方式で作っています。シャンパーニュ方式っていうのは簡単に言うと、まず普通の白ワインを作ってそれを混ぜるんですよ、他のヴィンテージとかと。まあそのいい年だったら混ぜないんですけども、まずスパークリングを作るんじゃなくて普通の ワインを作る。で、それを混ぜるときにちょっとだけお砂糖を加える。お砂糖といってもそのお砂糖というよりかはぶどうジュースの甘みですね、糖分、もしくは干しぶどうを入れたりするところもあります。そしてだから白ワインまず作って、でそこに混ぜて、それをこう、まあ、白ワイン同士を混ぜて、その時にお砂糖を入れて別の瓶にまた詰め替えるっていうね、2回こう発酵するので、瓶内二次発酵とかってね、ソムリエ試験とかだったらちょっと習ったりするんですけども、それがシャンパーニュ方式っていうことです。メトドシャンプノワとかって言います、かっこよく言うとね。そして3つ目、これはナチュラルワイン飲んでる人とかは結構おなじみの言葉なんですけども、ペットナット、これはペッティアンナチュレルの略で、ペッティアンのペットとナチュラルの最初のナットを組み合わせてペットナットってよく呼んでるんですけども、これは発酵してる途中とか、ブドウジュースがアルコールにこうずっと変わっていく時にね、もう必ずシュワシュワっとした泡がもうその時に二酸化炭素が出るんですけども、その出てる途中にもう瓶に詰めちゃうっていうね、そして瓶の中でそのまま発酵が進んで、瓶の中にその出た泡がもう栓してるから、もうなんか外に出れない状態になってて、それがまあガスとしてスパークリングになってるっていうね、そういうのをペットナットとかペティアナチュレルって言います。その3種類の方法で作られてるのが、まあ、大半なんですけども、この前お客さんに質問で、シャンパンでもナチュラルワインってあるんですかって言われたんですけども、これはありますって答えます。っていうのも、例えばそのワインを作る白ワイン、まあ、シャンパーニュ方式で作ったワインをあのナチュラルじゃない方法、例えば農薬使ったりとか、あのそうすると、まあ、シャンパンでもそのいわゆる、ナチュラルじゃないものもできるし、逆もしかり、そのワインを作ってる時に農薬も使わず自然のリズムをレスペクトしてね、あの尊重して作ってるもので作ったシャンパンはナチュラルなシャンパン。あとね、なんかこうブレッドナチュールとかって多分シャンパンとかに書いてると思うんですけど、ブルトナチュールって別にナチュラルワインっていう意味じゃなくて、あのお砂糖入れてないよみたいな意味があるので、これはナチュラルワインのナチュラルっていうのとナチュール、そのブルトナチュールのナチュールはちょっとこう混同しがちなんですが、あのこれは別にナチュラルワインだからナチュールってついてるわけではないっていうね。ややこしいですよね。うん、まあ要はね、あのシャンパンでもナチュラルワインはありますよっていうことが言いたかった。うん、私が好きなのはジャック・ラセーヌとかね、すごい美味しい綺麗ないろんなキュベを作ってらっしゃる。あとマリー・クルタンとかもすごい美味しいです。そしてまあ普段私がよく飲んでるのはやはりペットナット、ペティアナチュラルなんですけども、まあ理由は値段的にね、安すぎず高すぎず、まあ手の届くお値段であるっていうことと、あとバラエティが豊富、エチケットも豊富、色もね、いろんなあの色のものがあります。オレンジ、白、とオロゼ、ルージュのあの赤のねちょっとクリアな感じのもののペットナットとかもありますし、味わい的にもほのかにナチュラルなフランボワーズのような甘みがあったりとか、ギャメーのねスパークリングとかってたまにほのかに甘いのがあったりとか、 なかったりとか、まあそういうあの味わいも好きですし、あと結構ね、午後に 休みの日の午後にペット納豆を飲むのはすごい好きなので、まあ軽やかで10%ぐらいのアルコールのものも多いですし、ペット納豆よく飲んでますね。グラスはシャンパングラスではなく、普通のグラスで飲むのが好きです。香りを楽しみたい。泡よりもね、香りとか味わいを楽しみたいっていうのと、あと色も綺麗ですし、少し、霜がついたグラスの感じ。ああいうのも好き。そして、フィルターかけてないので濁ってるものが多いんですけども、その濁りっていうのもなんかもやがかかってるみたいで綺麗だなと思って結構好きです。そしてあてなんですけども、揚げ物 揚げたコロッケとか 食べたりとかね、なんかもう普通にスティック野菜とペットナットとかもいい組み合わせだな。お手軽で、もう本当にお手軽でいい組み合わせが好きなんです。あと、普通のお家の家庭料理、家中華みたいなね、するときとかも、ペット納豆、美味しいですね。ロゼもいい。そして、ちょっとミスカとか入ったオレンジとかも、そういうスパイシーな生姜の効いたような、お料理と合うので、個人的には大好きです。というわけで、今週はスパークリングのお話をさせていただきました。ありがとうございます。では、また来週もよろしくお願いいたします。じゃあね、メシボク。チャオチャオ。